今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は富山県と射水市の魅力をより多くの方々に知っていただきたい、そして多様な文化との交流を発信していこうがコンセプトでございます。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢後義明と、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロジャイローナさんです。
よろしくお願いします。
イローナさん、今週もですねリモート出演でございます。
はい、
スタジオ内にはあの iPad が置いてありましてですね、あのお美しい顔がバッチリ映ってますよ。今日メイクもいい感じですね。
ありがとうございます。最近のこのテクノロジーが素晴らしいですよね。細かく修正していただけるということで、
うん、これは修正アプリとか使ってないですよね。
使ってないですよ。そのままありのままです。
ありのままですよね。はい、そういうわけでイローナさん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組は富山県射水市を世界に発信する会がお送りします。
はい、今週もゲストにお越しいただいております。今週はですね、射水市にございます新生会富山病院の院長先生、真鍋康弘さんです。よろしくお願いいたします。
新生会富山病院の真鍋です。よろしくお願いします。
もうすいません、本当ありがとうございます。
とんでもないです。
はい、この収録は、はい、あの5月5日に収録しているもんですからね、いろいろタイムラグもあるんですけども、イローナさんもあまり外出できないですもんね。
はい、ステイホームですね。
ステイホーム、お買い物に行くぐらい。
そうですね、週に1回計画的に行ってます。
ああ、そうなんですか。先生はもう毎日病院に行かなきゃいけないんで、はい、
そうですね、
大変なんですもんね。
いえ、基本病院に行って頑張っております。
はい、新生会富山病院さんは富山県でも屈指の外来患者数さんがありますので、医療従事者の方本当大変なんですけども、皆さんどんな感じなんですかね、病院では今雰囲気的には。
そうですね、今は、病院の外にプレハブの発熱外来というのを設けてまして、はい、まあ、風邪気味だったりとか、まあ、そういう熱のある患者さんですね、まあ、その方、はい、要するにコロナの患者さんかもしれないので、まあ、そういう方が、はい、まあ、一般の方と一緒の行動をされてしまいますと、はい、健康な方にコロナが感染するということがありますから、はい、まあ、それを避けるために、まあ、そういう症状のある方は外で拝見するというようなシステムを取ってますので、
はい、
まあ、なかなか普段やったことがないことなので、はい、やっぱりまあみんなも緊張してやっておりますし、
はい、
まあ、そういう意味ではまあ大変かなというふうに思います。
そうですね、院長先生的には励ましながら頑張ろうみたいな感じで。
そうですね、うちの病院の場合は実際にコロナの患者さんは発生してないので、
はい、あ、はい、
極度の緊張感とかストレスとか、まあ、そういうところまでは言ってませんけども、
はい、
まあ、実際にコロナがたくさん発生している東京の病院なんかの話を聞きますと、
はい、
本当に医療従事者の方がですね、まあ、ストレスですね、
はい、
ストレスの中でもう本当に大変な毎日を送って、真ん中には精神的にバランスを崩してしまうという、はい、そういうスタッフもいますから、まずそういうふうに、まあ、ならないようにですね、はい、今の段階からできるだけ職員には言葉をかけて、まあ、みんなのストレスがですね、まあ、少しでも和らぐように、はい、そういうような働きかけというのは重要だと思います。
はい、イローナさん、ロシアの方とかも今大変なんですよね。
はい、そうなんです。ロシアの方はですね、まあ、大体日本より10倍ぐらい感染者数が多くて、
はい、
まあ、さらにその病院の現状はもう本当に大変なんですね。その医薬品足りなかったりとか、換気装置とか人工呼吸器だったりとか、まあ、その特殊なベッドとか足りないと、まあ、そしてお医者さんも足りないと聞いてますね。
ああ、
まあ、そして最近のことなんですけど、医学生、医学部生の3年生以上の人たちは、ロシア語ですと自発的強制的に病院に勤務と命じられました。まあ、要するに、まあ、本当は強制的なんだけれども、おわびだけ自発的に勤務しなさいと、はい、まあ、それだけ医者が足りないということで、
はい、
まあ、本当に大変な状況です。
ああ、そうなんだ。やっぱり 先生、外出を控えるということがやっぱり感染率をかなり抑えるということにつながっていくわけなんですよね。
そうですね、やっぱりどこで感染するかというと、外出することによってウイルスと接触しますので、
はい、
外出しないというのはもう基本中の基本ではあります。
はい、まあ、この後沈静化していったとしても、この、まあ、経済的なことが大変だと思うんですよね、うん、ビジネスとか、まあ、市場のこととかが、はい、リーマンショック以上の大変さなんじゃないかということも報道されておりますが、まあ、今のこの時期とはまた別として、病院経営されるというか病院のマネジメントっていう問題で、意外にあまり語られないことなので、本当はすっごい大変なんじゃないかなと思うんですけども、はい、もし先生からお話できる範囲で大丈夫なことがありましたらお教えいただきたいんですけども、やっぱり大会社を経営するぐらいの大変さっていうのは同じですもんね。
そうですね、まあ、どうしても経営というとそのお金というんでしょうかね、
はい、
まあ、そういうような発想とつながっちゃうんですけれども、
はい、
やっぱり医療というのは患者さん、まあ、病気で苦しんでおられる患者さんがおられて、
はい、
まあ、そういう方に適切な医療を提供して、
はい、
まあ、その提供の対価としてですね、うん、一定のお金というのをいただくわけですけども、
はい、
まあ、そのお金というのも国で一定の基準で定められてますので、
はい、
まあ、例えばホテルとかですね、まあ、いいホテル泊まるとたくさんいただいて、
はい、
まあ、そういうようなその価値と価格というのが差がついてますけど、
ね、あ、はいはい、
まあ、医療においては基本的にそういうことはないので、
はい、
まあ、どういう病院に行っても同じような経費で治療を受けられると。
うん、
もちろんとてもたくさんの人手がかかるような重要な医療ですと、まあ、それなりの費用というのもやっぱり必要ですけど、
はい、
まあ、お金をたくさんいただくために、まあ、何かこう医療に手を加えるとか、
はい、
そういう発想はなくて、
できないですね。できないですよね。
本当に苦しんでる患者さんに、
はい、
医療を通して健康を取り戻していただくというのが一番の目的なので、
はい、
まあ、それを達成しながら病院の運営がうまくいくということがもう理想の姿ですから、
は
い、
そうです
ね、はい、まあ、そういうようなイメージですね。
はい、病院の場合、先生の言われるように、その普通の会社と違って宣伝をするとか、はい、付加価値をつけるとかできないですもんね。
そうですね、はい、宣伝というのもしてはいけないというわけではないんですけども、その宣伝できる内容とか、
あ、
そういうのに本当に厳しく定められてまして、それ以上のことはしませんので、
そうなるとやっぱり先生方、看護師さん、あと関わるスタッフさん、皆様のそのお気持ちというかお心というものが根本になって、それが患者さん一人一人に伝わっていく、そして一日も早く元気になっていただく、回復していただくというのにこう注力していくということが根本になっているということなんですよね。
そうですね、おっしゃる通りですね。本当に医療の本来のあるべき姿を実現することによって、
はい、
まあ、病院が成り立っていればそれが一番いいことなので、
はい、
そこをぶれないように日々運営していくのが一番大事だと思います。
はい、イロナさん、
はい、
ロシアの病院とかって今はもう民間なんですか、国の経営もあるんですか。
はい、ですね、2種類がありまして、はんはん、その国の無料と言われる、
はい、
まあ、治療を受けられることもできるし、
はい、
まあ、そして、まあ、私立病院もあるんですね、まあ、私立クリニックっていうようなお金を払ってその治療を受けられるというシステムになっています。
はい、
まあ、ただし、そうですね、ちょっとロシアの場合はいろいろと複雑で、
はい、
まあ、無料と言いながらでも、
はい、
例えば何週間とか、あるいは何ヶ月その検査を待たなきゃいけないんだとか、
は
い、まあ、そしてそれをもう待てないということで、やはりその私立クリニックでこうお金を払ってその検査を受けに行く人が多いし、いろいろちょっとこう複雑ですね。まあ、無料のその治療があると言いながらでもその事情もあるということで、
医療的なその医療器具とか機械とかそういう設備っていうのは日本もロシアも世界中あんまり変わらないもんなんですかね。
どうでしょうね、多分それはロシアって言っても広いんですね、
うんうん、
その どこのロシアかっていう話なんですけども、うんうん、例えばモスクワのロシアだったらそれは結構、まあ、最近の新しいいろんな設備があると思うんですね、うん、でただロシアのどっかの田舎とかだったら、うん、まあどうなんでしょうねっていうちょっと疑問だし、まあそもそも病院があるのかなと、病院がないという田舎もありますよ。
院長先生的にはその日本も海外も同じようなそのスペックの医療器具を使われて、まあ、技術的なものはちょっと差があるかもしれないですけども、あんま変わらないものなんですか？
いや、やっぱりその国の経済状況ですね、まあ、それとも比例してまして、はい、本当に先進国と言われるような国の場合は、まあ、ほぼ同じような最先端の医療機械というのを揃えてますけれども、はいはい、そこまでが難しい国の場合はまあ、もう少しちょっと安い機械とか、まあ、そういうものになってしまいます
ね。そうですか、
はい、それは随分違うと思います。
そのやっぱり機械が違うと治療が根本的に変わってくるとかやっぱあるものなんでしょうか？
そうですね、やっぱり良い機械でないとできない治療というのもありますので、そういうところは難しいですね。
はい、そうですか、はい、やっぱり医療格差というか、まあ、そういうものがあるんですね、はいはい。まあ、お医者さんのお仕事本当大変だと思いますけども、話が急に飛びます、うん、先生は香川県出身なんですね。
え、香川県ですね、四国の香川県で、はい、
で福井大学の でお医者さんになられると、はいはい、この若い時にお医者さんを志したという話をですね、ぜひ来週の番組でお話をお聞きしたいと思いますので、はい、また来週もゲスト出演よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで番組のお時間も迫ってまいりました。最後は世界の偉人たちが残した様々な名言で締めたいと思います。今週はイチローさんです。野球のイチローさんっていろんなさん知ってる？
はい、知ってます。
イチローさん、イチローさんも偉人ですよ、はい、本当に。はい、一郎さんの名言です。第三者の評価を意識した生き方はしたくない、自分が納得した生き方をしたいということです。はい、今週も名言を学びました。それでは来週もビューティフルモーメントをお聞きください。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会がお送りしました。
真鍋院長、来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お相手は矢郷義明と
イローナでした。
それでは良い一日を。
パカパカ
パカパカ